5、市政に対する一般質問。質問議員、鳴海和美、佐藤睦郎、村上佳代子、柴田五一、加藤栄泉、柳瀬勝彦、佐々木治、野村博之、鈴木慎太郎、稲葉春夫、佐藤博之、渡辺正人、工藤千佳子、深川智香、佐藤智人、菊名豊。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて4日間にわたり16人の議員が活発な論戦を展開しました。記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。防災運動会の実施は、議員、楽しみながら防災を学ぶことを目的に防災活動を競技として行う防災運動会を行う自治体が増えている。運動会では水をボールに変えたバケツリレーや毛布で担架を作り負傷者を運ぶゲームや防災クイズ等が行われている。いつ起こるかわからない災害に対し、防災は今や生活の一部となってきた。楽しみながら行うことは大事な視点である。より多くの市民の防災力向上のため、様々な世代が参加できる防災運動会を行うことは有効である。例えば、市民体育祭の競技に防災競技を加えることはできないか。市長、防災運動会は総合防災訓練を補完し、地域防災力のさらなる向上を目的とした一つの手法として有効であると考える。防災の要素を取り入れた競技を市民が多く参加するスポーツイベントに取り入れるなど、様々な視点から検討し、関係機関と協議していく。環境安全部長、防災運動会の実施については、防災活動の活性化に向けた他自治体の事例として、自主防災会に紹介するとともに、必要な資機材の貸し出し等を行う。その他の質問、子育て支援問題。離婚後の子どもの養育支援を。議員、未来の宝である子どもが家庭の事情にかかわらず健やかに育っていける環境が作られることが重要である。離婚の際には子どもの幸せを最優先に考え、養育費などの取り決めを行うことが望まれるが、十分な話し合いをしないまま協議離婚をするケースも多い。そこで、離婚後の子どもの養育支援として、養育費などの取り決めの意義や具体的な方法などの情報提供を行うとともに、相談窓口を設置することについて伺う。子ども未来部長。現在、専門の相談窓口はないが、子ども支援課において、経済的支援となる児童扶養手当や、ひとり親家庭等医療費の申請受付、就業支援となる母子家庭等自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金の案内を行うほか、一人親家庭の方からの相談を受けている。離婚後の子ども養育支援の相談は個別専門的で多岐にわたる対応が必要であり、生活面や精神面などの支援についても関係機関との連携協力を含め調査研究していく。その他の質問、まちづくり問題。
男女共同参画の推進を。議員、1、女性議員の数が諸外国に比べ著しく少ない我が国の現状に鑑み、候補者男女均等法とも言われる政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が昨年施行された。自治体の責務が明記されているが、どのように考えているのか。2、男女共同参画プランは目標年度が平成32年度と迫っているが、数値目標の現状値と対応について。3、男女共同参画の拠点施設が必要だが、整備についての考えを伺う。 企画総務部長1について、政治分野における男女共同参画の推進について、法律の周知を図り、関心と理解を深めるよう啓発を行う。2について、男女共同参画プランの数値目標値については、市の審議会の女性委員や市役所の係長職の女性の比率が、いずれも策定時よりは上昇している。また、女性相談件数も増えている。3について、配偶者暴力支援センターの設置に向け、準備を進めている。また、今夏オープンする、三郷中央仁踊プラザに、ポスターやリーフレット、行事予定などをお知らせする情報コーナーを設置し、理解促進につなげたい。その他の質問、福祉政策。日本一の読書の街三郷推進計画や学校プール等のあり方は、議員、1、日本一の読書の街推進計画が実施より3年経ち、次期計画の策定がスタートしようとしている。当初掲げた重要施策の進捗状況と課題は、2、学校プールのあり方について、施設の老朽化対策や先生方の働き方改革、さらにライフサイクルコストの観点から、学校プールの廃止と水泳授業の民間委託を検討する自治体が増えているが、本市の考えは、3. 市南部に新たなランドマークとして、防災機能やコミュニティ機能を兼ね備えた市民温水プールの設置を検討してほしい。学校教育部長1について、学校図書館の蔵書数及び1ヶ月の児童生徒の読書量ともに推進計画に定めた目標値に近づいている。平成31年度は段階的に図書資料の廃棄基準を定め、さらなる質の向上を図っていきたい。2について、授業の実施は学校の教員が指導計画の立案と評価をする必要がある。また、民間のプールを利用する場合は移動時間が必要となるため、教育計画の作成に大きな制約となるなど、課題が多く、現時点では難しい。企画総務部長3について、導入する機能の規模や敷地の大きさを考慮し、検討事項として情報収集していく。公共交通不便地域対策と、さらなる市民サービス向上のために、議員、鉄道駅より半径 1km 以円、バス停より半径 300m 以円を公共交通空白地域、また路線バス30本未満の地域を公共交通不便地域としている。抵抗感がなく無理なく歩ける距離は健常者で300m、高齢者で100メートル、時間にして約 3.5 分とされている。市民アンケートの結果から、通学の若年層や高齢者、いわゆる交通弱者ほど移動に制約を受け、高齢になるほど将来の外出に不安を抱えており、通勤者も含めた公共交通空白地域や不便地域解消の対応、取り組みを求める。また、彦成通りを通るバスの減便や途中で打ち切られた路線の復活を要望するとともに、市民サービスの向上のために、コミュニティバスや乗り合いタクシーの運行を考えるべきでは。市長、超高齢社会を迎え、市民の移動手段の確保や、利用者目線に立った公共交通ネットワークの構築は 生活の質的向上を図る上でも重要な課題である。割引制度の導入も含め、地域公共交通活性化協議会での議論を継続しつつ、他自治体での事例等を研究していく。その他の質問、まちづくり問題。仁踊プラザやホテルオープンに伴い、高架下の利活用を。議員、今年夏、仁踊プラザや民間ホテルがオープン予定であり、三郷中央にさらなるにぎわい創出が期待される。近隣住民や駅利用者等にとっての利便性向上のため、つくばエクスプレス高架下は飲食店などの商業利用に限らず、雨天時でも使用できる利点を生かし、ボール遊びやフリーマーケット、グラウンドゴルフやドッグランとしての活用ができるのではないか。また、オープン型宅配便ロッカーを設置することはできないか。まちづくり推進部長。夏に仁踊プラザや民間ホテルがオープンすることに伴い、高架下の有効活用はさらなるにぎわい創出につながるものと考えている。また、宅配便ロッカーの設置は沿線駅でも整備が進んでいる。駅利用者等の利便性が向上でき、荷物の再配達を取り巻く社会的課題の解決や環境負荷の低減を図ることも期待されることから、鉄道事業者と協議を進める。その他の質問、情報発信など。小学校・中学校のインクルーシブ教育について。議員、学校には勉強を学ぶと同時に社会を学ぶという役割もある。インクルーシブ教育の効果は、子どもたちなりに障害のある子のサポートを考えることや、将来的に社会で必要な共生、共に生きるということを学校の中で自然と体感することにある。現代は様々な背景を持つ人たちが、互いを理解し合いながら暮らす社会を目指す時代であり、多様性を認め合う社会を作るために、子どもの時からインクルーシブ教育を受けることはとても重要と考える。三郷市の現状と今後について伺う。教育長、発達障害を含め、障害のある子どもたちは増加傾向にある。特別支援学級と通常学級に在籍する児童生徒の交流、および共同学習も進めており、運動会や部活動、校外学習等は障害の有無にかかわらず一緒に取り組んでいる。今後も一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障するため、本人、保護者と十分な教育相談、就学相談を行いながら、すべての子どもたちが夢を持って自立と社会参加を目指す教育の充実に努めていく。その他の質問、手話啓発支援。高松市の丸亀町商店街に学ぶ市内商店街の振興と再開発は？議員、過日、高松市の丸亀町商店街の取り組みについて視察をしてきた。民間主導の再開発の取り組みで、良き成功例と考える。三郷市の商店街の振興と再開発について学べることと、商店街活性化のための方針は？まちづくり推進部長、高松丸亀町商店街の取り組みは、地権者自身が主導権を持つ民間主導の再開発事業である。今後、市としてこのような事業をはじめ、既存のインフラを活用した規制市街地や商店街のリニューアルなど、 さまざまな事例を調査し、地域の特色に応じた開発手法の研究を進め、にぎわいが継続するまちづくりに努める。産業振興部長、市として商店街を活性化するため、商店会が行う販売促進、共同売り出しに協力するほか、個人商店などが対象となる、三郷市頑張ろう企業応援事業補助金、三郷市きらりと光れ起業家応援事業補助金、起業家の木は起こす、などの各種補助制度の実施や、経営力向上などのセミナーの開催、制度融資を行っている。これら支援策を継続し、より有効な支援策について、商工会などの関係機関を交えて、商店会と一緒に検討していく。その他の質問、教育問題、ご遺族支援窓口の設置を。議員、本市は町づくりの進展とともに人口が増加しているが、亡くなられる方も年々増加傾向にある。大事な家族や大切な人が亡くなることは大変な悲しみである。しかし、必ず必要なのが行政などの手続きである。亡くなった人の性別、年齢などによって様々違いがあるが、税金、健康保険、介護保険関係などの手続きや、年金、預貯金、相続などで、住民票、戸籍謄本など多くの書類が必要となる。そこでスムーズに手続きができるよう、総合的な相談窓口とした、ご遺族支援窓口の設置について伺う。市民生活部長、ご遺族が手続きをスムーズに行えるよう、各申請の窓口や必要な持ち物などを記載した文書を用意し、市民課において死亡届の提出時にお渡ししている。今後は、よりわかりやすい案内ができるよう、ホームページの記載内容を見直し、関係部署と連携を行うことで、不安の解消に努める。福祉部長、福祉総合相談窓口において、ご遺族より相談を受けた際には、各種制度に精通した相談員が、関連する窓口へ直接案内をしている。その他の質問、ゴミ問題。消費税増税中止を国に要望できないか。議員、消費税の増税は家計を直撃し、消費不況をさらに深刻にし、暮らしも経済も壊す大増税である。低所得者ほど負担の重い消費税の増税は、アベノミクスで広がった貧困と格差をさらに拡大する。増税必要の立場の学者や経済人からも、こんな経済情勢で増税を強行していいのか、という声も上がっている。また、増税の影響緩和とする政府の景気対策は、異常で危機開会なもので、でたらめなばらまきである。複数税率に伴うインボイス導入は、年間売上が数百万円しかない消費税免税事業者に新たな税負担と事務負担を課し、最大で1000万人にも影響が及ぶ。国に対して増税の中止を求めるべきではないか。市長、国は過去の消費税率の引き上げ時の経験を踏まえ、国民生活や経済への影響を及ぼさないよう、各種対応施策を講じていると認識している。消費税率の引き上げによる増収分は、すべて社会保障の財源とすることとされており、社会保障の充実・安定化が期待される。今後も本市に与える影響を含め、国の動向を注視していく。その他の質問、地域経済問題など、 ほっとけない健康管理と医療費抑制の対策は？議員、近年医療費の伸びにより財政を逼迫させている状況の中、本市の状況と抑制策は？また、セルフメディケーション税制は医療費抑制に効果があるのでは？市民生活部長、平成29年度国民健康保険加入者の医療費の総額は約129億4400万円で、1人当たりの医療費は約34万700円。加入者が減少しているため、総額は減少傾向にあるが、1人当たりの医療費は毎年増加している。特定健康診断やがん検診の受診率向上をはじめ、健康づくり等を推進し、医療費削減に取り組む。また、ジェネリック医薬品の使用割合が、平成29年度が 78.8% で、県内市町村中1位であり、今後も周知普及に努める。福祉部長、平成29年度後期高齢者の医療費の総額は126億円である。1人当たりの医療費は約88万円で、ここ数年ほぼ横ばいだが、非保険者が増加しているため、総額は増加傾向にある。複数回にわたる受診を避ける適正受診の呼びかけや、ジェネリック医薬品の原則使用など、医療費の抑制に努めている。財務部長、セルフメディケーションは医療費の抑制につながり、納税義務者の税負担の軽減にも有用な制度であり、引き続き周知する。セルフメディケーション対象商品のマークがあります。説明、カタカナ横書きでセルフメディケーション。その下に丸と横長の丸があり、丸には税、長丸の中には控除対象とあります。マーク終わり。
買い物弱者の支援について。議員、買い物弱者とは日常の買い物が困難な状況に置かれている人々を指すが、こうした方々は現在全国で700万人にも上るとされている。本市においても商業施設が近隣にない方や団地の階段の上り下りがつらいなどの理由から買い物弱者となってしまっている方が多数いることが予測される。こうした方々に対して経済産業省発行の買い物弱者応援マニュアルにのっとった方針・方策によって、移動販売者による買い物支援など今後さまざまな形で支援していただきたい。福祉部長、今後見込まれる後期高齢者の増加に伴い、単身世帯や互いに介護を必要とする高齢者のみの世帯に対する日常生活支援の必要性は高まっていくものと認識している。まずは第8期高齢者保健福祉計画策定のためのアンケートにおいて、65歳以上の買い物弱者に関する問いを充実させ、ニーズを把握する。さらに地域住民を主体とした協議体においても、買い物支援に関する課題を提案し、具体的な事業の検討を図っていきたい。その他の質問、視覚障害者支援など、高齢者への補聴器補助制度の創設を。議員、高齢化に伴い耳が聞こえにくくなって仕事や社会生活に困る高齢の難聴者が増えている。しかし補聴器は平均価格が15万円と高額で、高くて買えないと悲鳴が上がっている。2016年6月議会でも質問したが、市長は高齢者の補聴器使用は積極的な社会参加に役立ち、閉じこもりを防ぐと補聴器の必要性について言及していた。東京都内では23区中8区が独自の補助制度を実施しており、県内でも実施している自治体がある。
本市での補聴器補助制度の創設についてどのように検討されているのか伺う。市長、聴力が低下した高齢者は周囲とのコミュニケーションが取りにくくなり、社会との関係が疎遠になりやすい。高齢化社会において、より良いコミュニケーションの確保は積極的な社会参加を促すこととなり、閉じこもりの防止などに役立つものと考える。すでに実施している自治体の事例等も含め、引き続き課題を研究していく。その他の質問、教育問題など。スマートインターチェンジ大型車の対応事業について。議員、新年度予算ではスマートインターチェンジの大型車対応を先行運用するための予算が計上されているが、運用されれば大型車の交通量が増加すると考えられる。今でさえ周辺道路は大型車の通行量が激しく、住環境のさらなる悪化が懸念される。スマートインターチェンジの大型車対応事業は、都市軸道路や仮称三郷流山橋の共用に合わせて運用すべきである。よって、スマートインターチェンジの大型車対応事業については凍結延期を求める。また、広く住民を対象とした住民説明会を開催し、周辺道路の交通調査や環境影響調査も行ってほしい。企画総務部長、現在住民説明会の要望を踏まえ、水戸方面入り口側の市道1313号線の一部で歩行者と車道を分離する安全対策等の整備を進めている。大型車対応事業は、周辺の物流等企業の高速道路へのアクセス向上と、大型車が市内道路を通行しなくなることによる渋滞緩和が期待される。また、フルインター化も新居新しい橋との同時供与を目指し、今後近隣住民への影響等を考慮しながら、国と関係機関と協議を進め、住民説明会も適切な時期に実施していく。その他の質問、水道事業など。保育問題、各方面への対応は、議員、1. 保育の無償化について周知は、2. 食材費や送迎費は保護者負担が残るが、市独自の負担軽減策は、3. 認可外施設等への市の関わり方と支援策は、4. 保育所等整備推進について三郷市の計画と保育施設数の推移は、5. 保育士の処遇改善として公定価格と加算の是正や市独自の補助増額は。市長、1について、10月からの円滑な事業実施に向け適切な対応を図っていく。2について、服飾費等の補助については周辺自治体の例を研究していきたい。5について、今年度全国市長会を通じて国に対し公定価格における地域区分の見直しの要望を行っている。また、市独自の補助として民間保育施設に勤務する正規職員を対象とした市単独の給与改善費を支給するなど、処遇改善を図っている。子ども未来部長、3について、年1回運営状況の報告を求めるとともに、立ち入り調査や改善指導を行っている。4について、三郷市子ども子育て支援事業計画に基づき保育施設等の整備を推進しており、31年は4月1日時点で28施設である。5について、公立及び民間保育施設のすべてにおいて3歳児の配置基準を15対1にするなどの公定価格上の加算認定を取得し、保育の質の向上を図っている。その他の質問、災害問題など。繰越免許圧縮を事務事業評価の対象に。議員、 昨年3月議会答弁で、契約遵守事項が事務事業評価に馴染むかどうか議論があるところであるとの答弁があった。どのような期間での議論が必要であり、審議会、協議会、審査会、調査会などはあるのか。また、公共工事にかかる繰越名許圧縮を事務事業評価の対象に掲げ、積極的に取り組むよう関係各部署に指示することを願う。市長、本市の事務事業評価では特に審議会等の機関はない。事務事業評価の本質は、創意工夫を凝らして事業の成果や効率性を高めるよう自ら改善し続けていくことがその在り方であると考える。公共事業等については、国等の補助金額の内事スケジュールなど、さまざまな要因があり、繰越名許となっているものもある。各種事業の実施にあたっては、地域経済の循環や市内事業者の育成の観点を含めて、それぞれの事業成果の向上に努めて実施していく。議会の詳細は会議録で、三郷市議会ホームページまたは市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお、3月定例会の会議録は5月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開、閉会から1ヶ月を目安にホームページにてPDF 形式で公開していますのでご覧ください。 URL http://ssp.kaigiroku.net/tenant/mi/sato/大文字 S 小文字 P 大文字 T 小文字 O 小文字 P.html 三郷市議会会議録で検索。